ひばりクラブ及び落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、昨日ちょっと、学生と作った世界の植民地の地図を説明しましてね、少し心は穏やかになりました。いやね、なんで日本のリベラル知識人がですね、なんで日本が謝んなきゃいけないのか。世界中を植民地にしていた白人を非難しないで、イギリスとかフランスとかアメリカとかオランダとかそういうところにすごく親近感もあるし尊敬もしてるんですね。日本の方が例えば男女同権なんて女性の待遇はもう平安時代から女性の方がずっと上だ、日本の方がずっと上だったのにもかかわらず、とにかく日本の知識人は日本人を恥ずかしめることに喜びを感じるんですよ。それはやっぱりヨーロッパに対する、アメリカに対するコンプレックスなんですよね。日本のように本当に立派な民族の人が、なぜより愚劣なってことないんですけどね、人に愚劣も何もないんですが、文化程度は低い。人殺しはうまいけど、文化程度は低いっていう人たちをなんで立て祭るのか僕はわかりませんね。まあだけどこれは日本人のやっぱり欠点の一つですから。まあ日本語とかズルとかこういうものと共通する原因をですね、まあやがてはっきりさせたいというふうに思っております。今日は、リベラルの悪意の次ですね。つまり中国っていうのが今反日じゃないですか。中国が反日であるという理由は何かっていうことなんですね。でこの中国に対しても日本の知識人でコンプレックス持ってる人が多いんですよ。最近は少しなくなりましたけどね、私が若い頃は本当にそうでした。有名なノーベル賞学者がね、アメリカの原爆は放射線が出て汚いけども、中国の原爆は放射線も出ない綺麗な原爆だって言ったんですよ、かつて。僕はびっくりしました。あの頃は本当ね、日本全体がアメリカ軍の操作によって、つまり知識人っていうのは他の人に影響を受けるわけじゃなくて、自分自身が研究し、自分の判断力を持ってるっていうのが知識人ですよ。それがね、まあ日本の場合は戦後はアメリカの言う通りになり、最近ではヨーロッパが温暖化っていうともう温暖化だと。まあこういうふうにですね、それでアメリカが今度温暖化の対策やめるっていうと、まあ日本の金融界は温暖化に対する出資をやめるとか、でも何なんだろうと思うんですよね。それを決めてる人たちが、東大教授だったり、知事さんだったり、国会議員だったりするわけですからね。それはやはり、私のように、日本民族の良さっていうのを、僕は尊重してるんですよ。それは僕自身が日本人であるということじゃなく、もちろんありますよ。だけど、昨日の図のようにね、やはり白人というのはひどいんですよ。有色人種全部を植民地にして、そして自分たちだけがコーヒー飲んだりしてたわけですからね。ですから、それはひどい民族であるとは僕思います。日本は対外戦争すごい少ないんですね。それにやっぱり僕なんかプライドが持ってるんですよ。例えば日本から見れば、鎌倉時代ぐらいから江戸時代の終わりぐらいまで、日本はですね、他の国と同じだったら、ヨーロッパと同じ考えだったら、フィリピンとかインドネシアとか征服してますよ。しかし日本はそういうことを考えないんですね。台湾ですら自分のものにしようなんて思ったことないんですよ。これは台湾についてはちょっといきさつがありましてね、日本の船が難破して台湾に流れ着いた時に、台湾の原住民が敵だと思って68人だったか日本人を全部殺したんですよ。それまで中国がですね、台湾は俺のもんだっていうようなことをちょっと言ってたもんですから。確かに中国軍は駐屯地を持ってですね。それで軍隊を派遣しておりましたから。で、日本が、そういう68人ナンパした人をね、68人殺すなんていうのはおかしいから、ちゃんと責任取ってくれと。日本政府がそう言いましたらね、中国は俺関係ないよ台湾にはつって引き上げてしまったわけですよ。で、台湾が隣の国ですからね、国っていうかまあそこは、国ってのはなかったんですけど、まあ、そういうふうにこう、船が、漂着したり、難破して漂着したりなんかして、皆殺しに遭うっていうようなところが、 日本の近海にあるとやっぱり困りますからね。だから日本が台湾総督を置いて、日本国が入っていったと。そういう経緯があるわけですね。で、まあ今度の図は少し細かいんで、パソコンとか、まあスマホなんかじゃちょっと見にくいかもしれないんですけど、この図はですね、昨日言ったことなんですよ。今、高校の歴史なんかでですね、戦争の時に、この前の太平洋戦争の時に、日本がアジアの国を侵略したと。だからすいませんと言わなきゃいけないんだと。まあ、宮沢総理大臣と河野官房長官が作った日本の謝罪文ですね。あの時は、朝日新聞が嘘ついて、いつもこれなんですよ。朝日新聞か NHK が嘘ついて、日本政府のヘナチョコが誤ったことを言って日本民族を恥ずかしめるっていう、もう、これもう、いつもそうなんですよ。だから僕は本当にこう、日本の知識人の白衣っていうのを感じますね。まあ、リベラルというよりかむしろ知識人と言ったらいいかもしれないですね。やっぱりリベラルってのは英語だからちょっとわかりにくいですよね。世界的にはリベラルって言うんですけどね。ちょっと知識人であって、左かかった人のことをリベラルって言うんで、まあ、定義が決まってるんでそれ使ったんですけど、やっぱ知識人の方がいいですかね。本当に日本の知識人っていうのは何考えてるかわかんないんですよ。それでこの地図は中国の地図なんですけど、その頃はアジアの地図なんですが、中国もよく詳しく書いてあるんでね、これを借用いたしました。中国もその時はですね、北方はロシアですね。それから山東半島のところ、山東地区はドイツですね。それからその少し南がイギリス。それからもうちょっと南がベトナムに近い、インドシナに近いところはフランスと。もう切り刻まれてるわけですよ。で、もしもね、中国人も日本人の知識人と同じようにね、欧米コンプレックスがなければね、中国人が一番反、なんとかなるだったら、反ヨーロッパですよ。反ロシア、反ドイツ、反イギリス、反フランスなんですよ。日本はまだね、清の時代にいろいろ、こう、揉め事がありましたよ。内乱みたいのがね。その時に会津藩士が行ってですね、ヨーロッパの軍隊よりか、ちゃんとして戦って中国政府を守ったわけですね。ですからむしろ中国としては、まず中国はアジアの盟主と言ってるわけですから。アジアの盟主というならですね、アジアの中で、やっぱり日本が一番その中ではアジアの国を守ったんですよ。まあもちろん戦前ですからね。ちょっと守ったって言うとリベラルが文句言うでしょうね。守ったというにはちょっと言い過ぎじゃないかって言われるかもしれないから、まあそうかもしれませんね。まあ日本も列強の一つとして、ややヨーロッパアメリカ的な行動をしましたからね。ただ我々は日本人は日本のその頃からですね、やっぱり日本の自衛っていうのが一つありました。日露戦争に代表されるわけですね。日露戦争の時も中国も朝鮮も日本と力を合わせてロシアの進出を食い止めようなんて全く連合も組む予定ない協定も結ぶつもりがなかったんですよ。例えば中国が満州あたりを満州鉄道なんか引かせるときは、もう清の貴族にね、金さえ渡せやったんですよ。朝鮮もそうだったんです。朝鮮もね、少しは抵抗してくれればよかった。王朝もあったんですよ。ヤンバンという名前の貴族もいたんですよ。その人たちにもし愛国心があったらね、僕は日本と朝鮮は同盟を結んだと思うんですよ。日本と清、まあ中国ですね、清、日本と朝鮮というのはね、本来は同盟を結んでロシアとかアメリカとかイギリスとかフランス、オランダ、そこに対抗するべきなんですよ。ところがね、これがやっぱりアジア人としては日本人もかなりいいですけどね、アジア人の中では。だからそれは今でもアジアの人たちは日本を尊敬してくれます。私なんか本当にいろいろアジアに行きましたけど、日本人だってことでアジア人は本当に良くしてくれました。それはやっぱり日本だけがね、日本国だけが、もう中国何も入れませんから、中国はむしろアジア民族を攻めることが多いんですよ。例えばベトナムなんかね、何回も中国に攻められて、必死になって防衛しましたからね。ですからベトナムなんかも中国に対してものすごく反抗心あるんですよ。ただ中国の悲しいのはね、 中国人とはもうほとんどいないんですね。私が岡田先生っていう、まあ本当に立派な、歴史学の先生に教わったことによるとね、後で百田さんも同じこと言っておられますが、後漢の終わりですね、漢ですね。漢東草原民進っていう中国の王朝の最初の漢ですね。それの最後、まあ紀元200年ぐらいですが、岡田先生は中国人の9割が殺されたと言ってますね。それから五胡十六国っていうのがあって、騒乱の時代があって、それから唐。まあ唐はね、しばらくはまあ中国、だからもうその時中国人ってもういないんですね。だから五胡十六国はもちろん中国人じゃないんですが、それが200年間ぐらいあって、唐、隋、唐となるんですが、その時はもう中国人という血がね、遺伝子が残ってるかどうかはっきりしないっていうぐらいの中国は国なんですね。その意味じゃ、関東、宋はまあ、やや中国人。元がもうこのモンゴル人でしょ？で、明がまあ、やや中国人なんですが、清が今度は女真族、満州族ですからね。ですから、中国人っていうのは本当はいないんです。つまり漢人って昔は言ったら、三髄で漢って書きましたね。それは、一番最初のしっかりした王朝が漢でしたからね。まあ、その前に清っていうのがちょっとあって、その前もさらに九大王朝とあるんですけども、一応、しっかりとした国家というと漢からなんで、漢はまあ一応前漢後漢と200年ずつ続いて400年続きましたからね。だから漢民族っていうのはまあ中国人と言っていいでしょうね。で、そこで途絶えちゃったんですよ。日本で言えば奈良時代ぐらいに全滅しちゃって、民族が全部変わっちゃったっていうようなもんなんですね。その後、まあ例えば、そんなこと本当はありませんが、フィリピンの人が来て、フィリピンの人が日本で王朝を作ったって、まあこういう風になっちゃったわけですね。まあ北の方から来たから、カラフトの人が来たっていう感じですよね。で、それで日本人がそこで9割殺されたと。じゃあ日本人とは何なのかって言ったら難しいですよね。そういうんで、中国は少しかわいそうなんですよね。だから中国っていう国っていうのはないんですよ。中国っていう場所があるだけですね。だから現在でもちょっとその傾向があるんで、中国共産党も軍隊は、党の軍隊。共産党の軍隊なんですね。軍は国に所属してないんですよ。日本ですと日本国軍でしょ？アメリカでもアメリカの国の軍隊です。中国は今でも中国っていう国はないようなもんなんで、中国の軍隊ってのは確か党の軍隊。共産党、中国共産党の軍隊。ですから僕は地図書くときに、中国って書かないんですよ。しょうがないから。これ正しく書くっていうだけですよ。正しく書こうとしたら、中国共産党占領地とこう書くんです。僕はね。それしか書きようがないんですよ。それから、政治的には国家主席。ですから、中国という国のトップなんですね。だから中国では国のトップは、党のトップではないんです。党のトップは党の書記長かな？だから別なんですよ。だから今でも中国っていう場所は難しいんですね。国が何だか分かんないんです。それで常に中国は一番威張ってたんですね。盟主だと。で、朝貢しろと。朝貢って朝の貢ぐと書く。朝に貢ぐと書くんですけど、物持ってこいと。そしたら日本国王とか、朝鮮国王とか認めてやるよっていうこういう態度だったんですけど、親分だったらば、子分を守んなきゃいけないんですよ。それじゃなくて親分じゃないんですよね。中国はアジアの盟主だ、アジアの盟主だって言ってるけど、アジア人を守って同盟を呼びかけたり全然ないんです。ただ他国を侵略しようとすることはあるんです。隣の国ですよ。いや、絶対ね、中国人って意地が弱いからね、気持ちが弱いんですよ、中国人って。嘘はつきますけどね、弟分を、守ってやろうなんて気持ちはもちろんないんです。ですから、モンゴルに自分たちが占領されりゃ、モンゴル軍が日本に攻めてくるっていうね。それからもう、ベトナムなんかひどい目にあったんですよ。何回も何回も攻めてこられた。ね、今だったら、今もそうですよね。ですから、中国っていうのが我々にとって非常にわかりにくい国だっていうことが一つはありますね。まあ、この地図をもし、お時間があったら少し拡大して、じっくりと、一体我々は大東亜戦争の前にはどういうところにいたのかということなんですよね。まあ台湾は先ほど言いました戦いきさつで日本になった。まあ朝鮮はロシアとの関係で、まあ日本のだった。まあこれも随分 揉め事がありましてね、伊藤博文が朝鮮人に殺された時に、伊藤博文が死に至る時にね、俺を殺した奴はバカだなと、朝鮮人だったのかと。俺は朝鮮の独立を支持してるのに、なんで独立を支持してる奴を殺さなきゃいけないんだと。つまり朝鮮人と同じ考えだった伊藤博文を殺したんですよ。だから中国人もそうですよね。今は反日ってやってますけど、反日なんてそれ必要ないですよ。反米、反英とかね。イギリス。反ロシアとかね。それが全然先なんですよ。だけど、中国人は白い中国人と呼ばれるんですね。なぜ白い中国人と呼ばれるかと。白人の味方ばっかして、隣近所をいつも痛めると。それが中国人なんですよね。だからまあ、かわいそうだと言えばかわいそうですね。今、反日とか言って靖国神社参拝行けないとか、ああいう感じなんですよ。どの国だって、その国のために命を捨てた人を、こう、祀るっていうのは当たり前のことなんですよ。しかも、もしも、靖国神社に参拝するのが反対であれば、イギリスの墓地なり、ね、それからフランスの墓地なりに反対したらいいじゃないですか。ねえ。ところが、日本を攻めるときに、太平洋戦争、大東亜戦争でね、四国同盟組んだわけじゃないですか。日本を包囲した。その時は、かつて中国を占領してたイギリスと組んだんです。イギリス人は、中国人は、力関係で負けると思ってるんですよね。だから、つまり中国人とはただずるいだけなんです。まあ、日本人もずるいところありますけど、ちょっとずるいの仕方が違うんですね。嘘をついてずるい。まあ、自分のお金をもう直接的に要求するってことは、中国人はよくあるんですよね。まあ、これは、明治の初めとか江戸の終わりに、中国と日本に来たヨーロッパ人はみんな言ってますよ。中国では必ず騙される。日本人に騙されたことはない。こう言っております。あ、僕らのプライドですね。ちょっとこの地図を、もし時間があれば少し拡大して、一体我々は大東亜戦争に入るときにどういう環境だったのかと。事実を、特に高校の先生勉強してくださいよ。ね。高校の先生が、学生に向かって日本はアジアを侵略したって本当恥ずかしいことです。先生ですから。やっぱり厳密にちゃんと物事を言うべきですね。私はそう思います。先生が厳密な言葉遣いをしなければ、子供たちはちゃんと頭で考えることができない。いい加減な民族になり果ててしまいますから。我々の責任だと私は思っております。